お付き合いはしてたんですけど。手繋いだり。
そうそうそう、ね。
中ぐらいはしたかもしれない。
あーが違うところから入ってきました。中ぐらいしたかな。あーって言われましたけど。あ、乾杯してないです。乾杯。はい、ということで始まりました。今回のホラボトはですね、なんとジェリージェリーカフェの白坂賞代表の解体新書。イエイイエイイエイイエイ。解体新書といえばですよ、まあ、いろんなボードゲーム業界の著名人に直接聞く、ボードゲーム関係なくてもいいから、あなたの人生これまであった出来事を教えてくれよと。小さい頃から今まで、まあ話せる範囲でいいですし、話せないところに入っていったらまあフェードで消えていくんですけど、ちょっとこれはもう白坂さんは特に期待しているのは、なんせ悪いことしてるだろうから。
してないしてないですよ。
白坂さんってツイッターの頭に元自衛官、元ホストって書いてますもん、はいはい、今もね、うん、そんなアピールしてる人が普通の人生歩んでるわけがない。それをね、今日はお酒を飲みながら聞けるということで期待しております。ということで、お隣にお明日はこの方です。どうぞ。
白坂です。よろしくお願いします。
あ、白坂さんも最近はね、そのマダーミステリーもあるし、将棋もあるし、若い人に大人気のお店をいくつも経営されている白坂翔先生が、小さい頃からどんな少年だったのかなということで、じゃあ一番最初から行きたいから、生まれはどこですか？
生まれは埼玉県です。
あ、そうなの？知らなかった。
生まれは埼玉県で、父の転勤で山梨に。
はぁ、何歳まで埼玉？
小学校3年生ぐらいまで埼玉かな。でも埼玉の記憶もほぼなくて。
なんで？いじめられてた？
いやいや、いじめられてた記憶はないんですけど、小3ぐらいからの記憶しかないんです。だから山梨で育ってるっていう。
何少年でした？何少年？
いや、でもテレビゲームばっかりやってましたね。普通の子でしたね。
じゃあ小3のタイミングではテレビゲームばっかりしてたとしてですね、まあ、やっぱ埼玉から山梨、うんうん、まあ、山梨もね、住みやすい場所ではありますけど、うん、都会ってわけじゃないから、
そうですね。
じゃあ引っ越してどうでした？友達できてとか。
そうそう、友達できて、ミニ四駆、小4小5ぐらいの時に荻野行ってやってました。
荻野ってめちゃくちゃマイナースーパーじゃないですか。そんなスーパーにあるの？
そう、スーパー
コースが。
そう、スーパーのおもちゃ売り場にあって。
はいはいはいはいはい。
もう自転車で行ってチューンナップして走らせてましたね、
うん、改造もしてるってちゃんとしてるやん。
ちゃんとやってましたね。
えら、
とかハイパーヨーヨーとかね。
あ、ハイパーヨーヨーは確かにその世代、
うん、
ビーダマンとかハイパーヨーヨー。
ビーダマン、ハイパーヨーヨーね、
やってた。私もその時はもう中学生でしたけど、
はいはいはい、
やってましたけど。そっか、じゃあお小遣いがたまったら、
そうそう、お小遣い使ってそういうの買ったりとか、う
ん、それを友達と一緒にみんなでやる。
はい、もちろんもちろん。あと、あれ、テトリス、ちっちゃいテトリス入りませんでした？
ちっちゃいテトリスで、めちゃくちゃちっちゃいやつでテトリスしかできないやつ。
そうそうそうそう、
あれは持ってた。黄色いやつで、おばあちゃん家行った時ずっとやってた。あまりにも暇で。
テトリスとたまごっち。
たまごっちか。たまごっちよりは私はポケットステーションでしたけど。
ポケって、あの白いやつ。
白いやつ。そう、たまごっちかなと思いきや。
あの、パカッて開けて刺すやつね。
そうそうそうそう。あれやってた。結局やっぱちっちゃい画面をずっとやるっていうね。
あれでどこでも一緒やってた。
あ、懐かしいっすね。あ、でもそういう世代か。友達は多い方でした？
多い方でした。だかね、多い方でしたね。
運動系は苦手。
そうですね、体育の授業で足根まどいにならないレベルって感じ。かといって目立つ感じではない。
え、目立つ感じではない。
そのなんかシュート決めてわーみたいな感じ。
じゃあちょっとこれは初恋を聞きたいところですけど、です、ね、初恋はいつですか？
初恋は、そんなこと掘り下げるの？
いや、もちろん。ちっちゃい頃あるでしょ。
小4ぐらいかな。
小4、何ちゃん何ちゃん？
みずほちゃんですね。
みずほちゃん、かわいい名前。
うん、そうだね。で、友達に、まあ、多分あるあるだと思うんですけど、誰にも言うなよって言ったら、次の日クラス半分。
最悪、最悪。でも、みずほちゃんとは呼んでなかったでしょ？
なんて呼んでたんだろうな。
上でしょ？名字で呼んでたでしょ？
あ、あだ名で呼んでた。みんな、男も女も、
はいはいはい、
呼んでて、ね、うん、ミーミって呼んでました。
あ、かわいかった。
かわいかった。
どうかわいかったんですか？
なんか真面目な子だったんですよね。そのなんかふざけるタイプではなくて、まあ、どっちかというとまあおとなし系だけど、あの仲良くなるとよく笑ってくれるみたいな。
あ、じゃあそのみずほさんも友達が結構多いみたいな。
そう
グループでみんな、ね、
人気者でしたね。
一緒に遊んだりしました。
いや全然覚えてないですね。多分そんな告白するとかそんなレベルまで行ってないんで、
まあ、そりゃそうですよね、小学生だし、まあ、
いいなと思ってた止まりですかね。
そのみずほちゃんは中学校は一緒じゃない。
中学も一緒ですね。
おお、じゃあ気持ちは続かなかった。
続かなかったです、
ね。あ、じゃあ小4、小5まで。
そうこのくらいかな。
はいはいはい。なるほどね。そしたら学生生活としては、勉学は小学校の。
頭良かったんですよ。
いや、そうなんですよ。そこをみんな言うんですよ、同級生の方が。白坂さんの同級生の方が。頭がいいって。
勉強はできる子でしたね。
中学校はでもそのまま繰り上がりで行く。
そうそのまま繰り上がりで行ってたけど、まあ1位でしたね。
わ、すごいな。でもやっぱちっちゃい頃って勉強できる子って別にモテたりしないんだよな。
まあそうですね。
なるほどなるほど。
モテるタイプではなかったかな。
じゃあちょっと中学校の話いきましょう。
中学校、はい、中学校か。中学校あんま記憶ないんですよ。
なんで、え、なんでないねん。だってそれも山梨でしょ。
いや、山梨ですね。
何中学校なんですか。
城南中学校。
城南中学校、そこでもう引っ越すこともなく。
なく、そうですね。
何してたんですか。結局でも勉強はしてたわけでしょ。
うん、勉強は普通に塾行ってたのかな。行ってたかな。
はいはいはい、はい、
なんか漫画をめちゃくちゃ読んでたかもしれないですね。
漫画か。今度は漫画何好きでした。
こち亀を。
いやいや、ちょっとなんか
実家に全巻あるんですけど。
全巻、え、何巻で終わったっけ。
200巻
まで全巻持ってんの。行った方がいいよ。
当時、うん、家から徒歩3分ぐらい、2分ぐらいのところにブックオフができたんですよ。で、ブックオフで100円のコーナーと200円のコーナーがある。わかります。
わかりますよ。
同じ黒本でも、
はいはいはい、
ほぼ毎日通って。
あ、なるほど。値が下がったら買おう。
あ、100円のコーナーまだこのラインナップか、うん、で、こち亀をもうないの覚えておいて買ってたんですよ、
100円。そんなこち亀好きなんや。
いや、結構
おもろいとは思うけど。
ベースなんか性格とかのベースは割とこち亀でできたところありますね。
アニメではなく。
アニメじゃないです。
ラサール石井ではなく。
ラサール石井じゃなくて、単行本の方のこち亀ことを思考です。
でもジャンプで言ったらほら、当時だとなんだ、
それこそドラゴンボールとかルローニケンシーとか。
あ、ルロケンでしょうね。確かに。
ルロケンは良かったですね。
そっちにはそんなにあれだったんですね。
まあ、それもまあもちろん見てたけど、でも、まあ、本当に普通の。
でも授業中読んだりとかしないんですか。
授業中、中学の時、高校の時とかはしてたけど、中学の時は割と。
まあ、やっぱ真面目なの。
真面目にやってたかな。
すごいな。
割とね、なんかあんま面白みのない子供でしたね、中学の時は。
ほら、でも思春期になってきたら、さっきのね、その好きな女の子の話もありましたけど、また新しい子が出てくるわけじゃないですか。
中学の時は初めて失恋をしました。
失恋いいエピソード、それ欲しい、それください。
やっぱりあのまたね、中学入って、同じクラスの女の子で、
何ちゃん、
これね、聞いてたら恥ずかしいよね。
いや、本人が聞いてたらないでしょ。なかなかないと思うけどね。
みふじちゃんって子だった。
みふじちゃん。でも珍しい名前。え、名字じゃないですよね。
下の名前ですね。
へぇ、みふじちゃん。
美しい富士山。
はぁ、めちゃくちゃいい名前ですね。
そう、仲良くなって。
あ、仲良くなっちゃった。今度は接近しましたよ、先生。
中学時代のね、白坂少年は、やっぱりそういう、どうすれば恋愛的にうまくいくかなんて、まあ分かる。
もちろん、もちろん、いや、分かる。そう、中学校はもう告って成功したらもう完全ゴールなんで、もうそこまでの道のりが長いんですよ、ね。
で、自分なりに考えるわけですよ。
その
告白をするとして、で、それを成功率を上げる方法を考えるべきだと思うんですよ。
真面目、なるほど。すげえな、はい。
その当時はやっぱ一回コッピーだと思ってるんで、
なるほどね。
何度でもとかじゃなくて、ダメだったら諦めよう。
諦めざるを得ないと
っていう気持ちではあったんで、その1回で成功するかしないか、成功率をどれだけ上げるかっていう、
フルパンいかんといかんですからね。
で、考えた結果、めちゃくちゃ仲良くなれば成功率上がる ていう判断をしたんですよ。考えた
当時の。
当時の白坂少年は。
でも、そう思うわな。もう、ピュアだから。
その結果、うん、めちゃくちゃ仲良くなったんですよ。
もうどれぐらい？
一緒に学校から帰るぐらい。
めちゃくちゃいいやんけ。もうなんか今ちょっと感情移入しちゃってるから、私も嬉しかったっす。すごいね。一緒に帰
るぐらい、そう。
だ帰り一緒に帰ろうね。ちょっと待ってて、あと何分で行くからみたいなことでしょ、
うん、そう。
どこで待ち合わせるの？
でも同じクラスだったんで。
あ、
帰りでしょ。
でもそんなんやっちゃったら、ほら、他の周りの子たちが、おいお前ら付き合ってんだろ、みたいな言ってくるでしょ。
で、そういうのも、僕はとしてはプラスだったんですよ。
ああ。
そう、周りからのこういうの。
ああ、生やし立てるのも、で、それを別に、その、だったらやめようじゃなくて、結局でも二人で帰ってるから、これはいけそうやな。
いけそうやと。
まあでも聞く限りはもうほぼね、学生ながらに付き合ってる感じのその空気感にはなっていきますよね。
で、この中ではいけるぞと。
うんうんうん。
で、今だというタイミングが自分なりに多分あったんでしょうね。
いつだいつだ。
ちょっと忘れちゃったんです。
あ、じゃああれなんですね。なんか文化祭でとか体育祭でとかじゃなくて。
普通の日に。
普通の日に。
多分その日だと思った時にしたんでしょうけど。
うん。
まあ、結果、ごめんなさいだったんですよ。
めっちゃショック。あんなに一緒に帰って。
でも、得るものはめちゃくちゃあったんですよ。
得るもの？
で、その時に、俺は結構確率高いと思って行った結果、うん、ダメだったんですよ。
はいはい、
その時に言われたのは、うん、当時、シラショーって呼ばれたんですけど。
ああ、まあまあまあ、ね、呼ばれやすいですよね、はい、そういう名前だった
ら。で、だからその、あだ名で呼び合う感じです、ね。で、シラショーは親友だと思ってるから。
出た出た出た。もうそらなるよ。いやもうだってやっぱ出だしのそのエピソードの時になるだろうなって思ったもんな。一緒に帰るってイコールそういう恋愛関係ってね、またちょっと違うんですよね。
当時は同じクラスメイトの一個上の段階が友達。
はいはいはい。
もうその上の段階が親友。
はいはいはい。
その上が恋人だと思ってたんです。
ああ、なるほどね。なるほど。
でもそこで気づくわけですよ。
はいはい、
それを言われた時に、あ、うん、一旦親友フォルダに入れられたら、
なかなか抜け出せない。
恋人、恋愛相手としてのフォルダは全く別のところにフォルダがいるんだっていうの。
はい。
そこで知ったっていうのはかなり得るものとしては大きかったですね。
めちゃくちゃポジティブ。でも何日間か塞ぎ込むでしょ。
いやね、多分結構へこんだと思いますね。
泣きはしなかった。
泣きはしなかったかな。
音楽聴いて心和ませることもなかった。私はちなみに高1の時に、うんうん、マリちゃんに告白して振られた時は、TOKIO の振られて元気を死ぬほど聞きました。雨振られ、恋振られ、つって。ずーっと体育座りして聞いてました。浸ってた。
ピュア、ピュアだ。
ピュア、ピュア。もう中二病だから。仕方ない。でもそういうのもなく、そんな自分の身になったなって思えるのは大人だな、
うん、
でもおそらく、どうです今思えば、どっか違うタイミングで言っておけば、いけたんちゃうかみたいな。
いやー、どうか。でもそうですね。アプローチの、なんか仲良くなるアプローチの仕方を、もっとなんだろうな。異性としてのアピール。
あ、そうね。アピールもあるし、一緒に帰り出して、したタイミングとか、うん、そう、やっぱ期間どれぐらいあるかによっても、相手からも、その、なんていうんですか、あれこれ、翔くん私のこと好きなのかなって思った節は絶対一回はあったと思う。
あると思う、あると思う。
で、その時に出てこなかったから、親友フォルダ入れちゃったのかもしれない。
それはある。それはあると思う。うん、
そういうタイミングもありますからね。
絶対ある。
まあでも勉強になったならそれが一番ですよ、ね。
それはめちゃくちゃ勉強になりました、
ね。これじゃあ中学校は一人だけ。
そう
その好きな子は。
そう、まあ、その後になんか、彼女ができたりもしてるんで。
ちょっと待って、中学で彼女おったん？
いや、でも、割となんか、本当にプラトニックな、本当に。
プラトニックなってどういうこと？
お付き合いはしてたんですけど。
手繋いだり。
そうそうそう、ね。まあ、中ぐらいはしたかもしれない。
あーが違うところから入ってきました。中ぐらいしたかな、あーって言われましたけど、別のタクがめちゃくちゃ盛り上がってるから。そうか、中学早。周りはどうでした？周りもみんなカップルいました？
ちょいいましたね。
進んでんな。
でもそこまでなんかめちゃくちゃやることやってるっていう
感じではないですね。まあまあまあまあまあまあ、でもうん、そうか。その時もでも勉学もしつつ、そういった恋愛もしつつ、スポーツは結局一緒。
スポーツは何部？テニス部。
あ、一緒。私も中学 はテニス部でした。ちなみに軟式でした。私
あ、うちも軟式。
軟式だ。軟式楽しいよね。
軟式でも幽霊部員でしたね。
あ、行かなかったんだ。ちょっと私はキャプテンだったんでちょっと許せないですね。いやでもそんな部活、まあ、行かなかったとしても恋愛でいろいろねやっぱ成長してるし、うん、まあでもそれは何ヶ月、
覚えてないな。半年くらいかな。でも
あ、まあ中学校はでもそんなもんですよね。ずっと付き合うってなかなかないですし、うん、うん、何で別れちゃったの。
高校行ってからかな、はい、そう、高校が別々みたいな。
あるある。
高校が別々になっちゃったから別れたとこ。
受験一緒の学校行こうねじゃなく、
あそこは違ったかな。
じゃあそれぞれの学校行こうねで別れて、そうそうそうそう、結果距離も離れちゃったよみたいな。
で電話で別れたとかだけど、どっちから行ったかも覚えてないぐらい割と。
まあ仕方ないですね。やっぱ学校違うともう本当に心も離れていきますから、
うん、そうですね。
あといろんな新しい人間関係がね構築される上ではやっぱもう次行っちゃいますよね、うんうん、でそこでじゃあ次高校ですね。
高校、はい。
高校なるとほら悪さしだすよ、白坂先生の悪さ。
高校はね、
どうでした、どんな。
楽しかったですね。高校3年間同じクラスだったんですよ。
ん、
特進クラス的な、なんか
特進、
違う、理数コース。
ああ、じゃあもうその大学行くための学生が集められてるみたいな。
8組だったんですけど、
はい、
まあ、1組から7組までは
8組、
ま、毎年クラス替えがあるんだけど、8組だけはずっとクラス替えがなかったんですよ。
めちゃくちゃ選ばれし者じゃん。
なんかめっちゃ仲良くなったんですよ。3年間同じクラスだから。
ってことはあれですか、受験の時にもうめっちゃ成績良かったってことですか。
そう、中学3年生が僕の中の学力がピークだったんです
よ。あー、なるほど。まあでも確かに人生で私も思い返したら中3が一番勉強しました、ね、
で高校入ってからやっぱその勉強できるやつだけ集めた40クラスだったんで、もうその中ではもう中の中みたいになっちゃった。
なってきますよね。そうなるとちょっとあんだけ頑張ってたトップがちょっとやっぱ心折れちゃったりもしますから、まあ、そこからの人生また変わっていきがちですけど。
いや、変わりましたね。
どう変わりました、
まあ、勉強で、まあ、ずっと勉強で1番とか取ってたのを自分の中ではなんだろうな、自信になってたんですけど、
はいはいはい、
高校でその勉強っていうジャンルでいくとちょっと心折れちゃったんですよ、
はい、
でそこで勉強頑張ろうってならなかったんですよ、でそれ何に向いたかっていうと部活とバイトに向いてて。
ああ、バイトか。そっかそっか。
そう、
家はどうなんですか。その裕福な家でした。
中流も普通の
一軒家。
一軒家です、
ね、ああ、まあでもまあまあまあ、
よくある本当によくある家庭だと思うんですけど、で割とうちのその8組のクラス替えのないクラスはもう部活もバイトもしない人がほとんどなんですよ。
あー、なるほど。
まあ、勉強をしたいからっていうか。
そうですよね、
うん、そういう意味では自分は部活もして、そもそも学校全体でバイト禁止だったんで、
うんうんうん、
バイトしてる人
こっそりね、
こっそり
して。何のバイト、何のバイト。
ジョナサンです。
ジョナサン、めちゃくちゃおもろいな。
そこがもうかなりいろいろ人生の先輩みたいな人に会えた場所で。
あー、じゃあ学校では主体ではなくもうバイトが、
あと部活ですね。
ウェイトでかかった
んだ。吹奏楽部だったんですけど。
あ、テニスから吹奏楽部。なんで吹奏楽部にしたの。
軽音楽部入りたいなと思ったんですよ。
なんで。なんかあったっけ当時。そんな、
なんだろう、
ドラマかな。なんだろう、
ギター弾けるみたいなのがかっこいい男みたいなイメージがあって、
バンドブームもありましたしね。
で、あんまりそういう運動部とかちょっと微妙だなと思ってたんで、
うんうん、
軽音楽部入ろうと思って
入部
体験会みたいな
とか、
その時に割とみんな経験者だったんですよ。その、
ああ、まあそうでしょうね。中学からね。
そうそうそうそう。で、僕全く未経験だったんで、
うん、
その先輩方がウェルカムな感じ出してこなかったんですよ。親これ入ってもなんかスタート地点遅い目だなと思って。
まあそうでしょうね。は
い、うん、でその帰りに寄ったところが吹奏楽部だったんです。
なるほど、なるほど、なるほど。はいはい、はい。
ここで、いや、吹奏楽部って、
うん、
多分どの学校もそうなんですけど、
うん、
人多くてなんぼなんですよ。
ああ、まあそうでしょうね。う
ん、なんかもう、その勧誘ってすごい頑張る。
はいはいはい、そっかそっか、吹奏楽部って。確かに確かに。
で、そのうちの部もそうで、めちゃくちゃ勧誘されて、
うん、
で、まあ男の子もほとんどいないから、
うん、
男の新入生だから、
うん、
結構ウェルカム感がすごかったんですよ。
はいはいはい、はい。
軽音楽部とのギャップもあるし、
うん、
で、たまたまその時教えてくれた3年生の、
うん、
先輩がめちゃくちゃ怖いかったんですよ。
はあ、
まあ、吹奏楽部にいると、
うん、
やっぱ女の子の扱いみたいなのは多少
何割何割、
うちの学年では僕だけでした、男の。
それもうギャルゲーやん。
で本当にあの3年の最後に卒業旅行でディズニーランド行ったんですけど、僕一人だけ男であと10人ぐらい女の子みたいな。
はあ、楽しそう。でもそしたらモテはるでしょ。
まあまあモテるかモテないかっていうとまた別の話かもしれないですよね。
そうなんだ。まあそれもやっぱ友達で終わる人たち。
あ、そうです。でも同じ部活内で彼女も作ったこともあったかな。
ちょっと待って、その言い方だと3年間で何人いたの彼女。
いやもうね、
何人
あんまり覚え、本当に覚えてないんですよ。
5以内。あ、もっといた。
5はいたかもしれない、
ね。うわ、すごいね。すごいわ。もう、おじさん、もうゲロ吐きそう、今。念のため聞きますけど、はい、念のため聞きましゅけど、はい、同時はないよね。
同時じゃないです。
じゃあ、
ちゃんと、分かれてから。
なるほど。いや、モテはりますね。まあでも、高校でバイトもしてたら、お金もあるから、それこそ他の人よりちょっと、ほら、コミュニケーション能力も高けてくるし、で、なんか、羽振りってほどじゃなくても、いろんなとこ遊びに行ったりするから、そらね、モテますよ。
バイトしてると、うん、大学生のバイトの人やっぱ多いんで、はい、大学生と、なんか一緒に遊び行ったりとかする機会が増えるんですよ。
なるほど。
それって普通の高校生活だったらあんまりないじゃないですか。
あ、じゃあめっちゃ先輩に可愛がられてるやん。
いや、めっちゃ可愛がられてましたね。
それどっち？男の先輩、女の先輩。
いや、どっちもなんですよ。ジョナさんで一緒に働いてた大学生の女の子と付き合えたこともあったりとか、5つ上の女の子とか。
そう。一方その頃君の同級生は多分借りてきた AV をみんなで回すような子たちだよ。そんな中君は5歳も年上の女の子と付き合っていたのかい。
車で迎えに来てもらったりとかして。
今私ここに刃物あったら刺してましたね。車でショック来たよ。キキってウィーンって真っ赤なポルシェで。
真っ赤なポルシェではなかったですか。
念のため聞きますけど、その車の中でちょめって、
まあ、高校生なんでね。
いやいや高校生はもうそれこそもう溢れ出るリビドー。
そうですね。それをリビドー解放するのは車ですよ。
すごいな。めちゃくちゃ謳歌してるよ人生を。あ、知らない間に握り拳になった。
だから未だにねジョナサン大好きなんですよ。
ジョナサンは関係ないやろ。そのテンポだけやろ。
でも本当にジョナサンあったら入っちゃうというか、やっぱ他のファミレスよりも、やっぱ好きですね。
評価上げちゃったんだ、それで。
実際美味しいし。
コンパクトカーで。
実際美味しい。
いや、美味しいけど。美味しいけどもよ。
実際美味しい。
楽しそう。
ジョナサンは楽しかったですね。
そっか、でも5人で、しかもそんな年上の子と付き合っても、それもまたじゃあ半年ぐらいで別れてとかですよね。
そうです、そ半年ぐらいだった気がしますね。半年ぐらい、
なんか一番思い出深い子は誰なんですか、その中で5人の中で。
もうね、高校時代だから割と未だに付き合いのある人とかもちょっとちょいちょい出てくるから。
そうなんだ。
言いづらいっちゃ言いづらいですけど。
じゃあ今もういるんだ。
5つ目の方はやっぱり、
その子はもう今はさすがに連絡
連絡取ってないですね。その方とはやっぱり結構思い出深い。
やっぱ大人だからいろいろ教えてくれますしね。
困りますね。
おごってもらってました。おごってあげてました。
どうだろう、割と割り勘だった気がしますね。
あ、そうなんや。対等
対等だった、
ね、まあ一緒のバイトだったらまあそうか。じゃあそうですね。そうなってきたら、はい、恋愛にうつつを抜かしてですよ。で勉学ちょっと落ちてきてるし、こうなったら将来どうするかって考えた時に悩むわけじゃないですか。
そうですね。
いや、ジョナサンに就職しようとは思わないだろう
から。思わなかったかな。思わなかった。
ってなったら何をその志望してました。
で、その時やっぱりその生意気な子供というか、自分でも生意気だなと思う。
ヤンキーではないでしょ。
ヤンキーじゃないんですけど、その親に対して世話になりたくないと思ってる。
ああ、でも男の子としては一般的ですよね。
だからその、当時高校生で携帯を持ち始める。
はいはいはいはいはい。
で、アイモードね。
アイモードはね。
自分で払ってます携帯だよ。
マジで。
それが自分の中でちょっとでもその親からの世話になりたくないっていう変な反発心でもないんですけど、
かっこいい。
逆に言うとその彼女と電話とかメールとかするときに、
あー、そっかそっか、
自分のバイト代で払ってるんだから文句言う
わけ
ないけど、
はいはいはい、
そういう気持ちがやっぱちょっとあったんですよ。だからそのゲーム買うとか、
はい、
そういうのも自分で買うからいいじゃんみたいな、
はいはい、
親からしたらそうじゃないかもしれないんだけど、自分の中では自分で稼いだお金で買ってるからいいじゃんっていうので、
すごいな、割と自立してるわ。
そう、まあ、よく言うとね、自立してる子供というか、いう感じだったんですよ、っていう考え方だったから、大学、めっちゃ 上京したいと思ってたんですけど。
ああ、まあでも山梨といえばもう隣が東京ですから、まあ、例によって例のごとく、大概の子供たちは大学行くなら東京って言いますよね。
うん、でやっぱ東京の大学にいろいろ調べたんですけど、うん、まあもちろん私立じゃなくて公立で探そうと思ってたんですけど、
はいはいはい、
やっぱり仕送りっていう問題が絶対出るじゃないですか。
はいはいはい、
でそうなると、大学4年間、もうしっかり親の世話にならなきゃいけないのかと思って、まあ、東京はちょっと今の自分の考え方的には向いてないなと思ったんです。
ほう、大人。
で、そうなると、あの、山梨だったんで、山梨国立大学。
ああ、はいはいはい。
なし大ってい
う。あ、じゃあちょっと東京諦めて。
そうそうそう、まあ実家からまあ通うかって、国公立ならまあいいだろうというお金でなし大を受けようと。
はい。
で、まあ、私立も一応なんかね、滑り止めとかで行こうかなと思ってて、梨、はい、田行く予定だったんですけど、
はい、
ここで防衛大学校です。
え、全然路線ちゃうやん。
防衛大学校で受験とかしたことありますか？ないです。
ないないないないない。ほとんどの人ないよ。
当時の記憶なんですけど、うん、防衛大学校の受験って、ただでできるんですよ。
え、そうなん？
はい。で、うちのクラスは割と、なんか、東大とかも出てるようなクラスだったんで、
そうですよね。はい、
進学のクラスだったんで。はい、で、そういうテスト的なもの、試験的なものはもうどんどん受けて、うん、自分のレベルを定めろみたいな。
はいはいはいはい。
で、そこで防大の受験の、案内も来ましたと。
うん、
防大に行く気がなくても、
受けて受けた。
お前ら全員受けた。
受けた受けた、
はい。で、何点取れば、横浜国立行けるとか。
なるほどね。
いうラインが分かるから、まあ、受けとけた、
うん。
で、まあ、全員強制的に受け、ほぼ全員かな。
はいはい、
で、防衛大なんて知らなかったんだけど、受けたんですよ。
ほう、
そしたら、まあ、割と点は良かったと。
ほう、
あ、こういうのが結構いいとこ行けんじゃんみたいなところまでなったんですけど、
は
い、
ほうほう、
このタイミングで、防衛大のことを調べ始めるわけですよ。
はぁ、なるほど。
で、その後、まあ、一応、一次試験突破みたいな感じなんで、
うん、
あの面接、
うん、
があるんですよ。で、面接が良ければ合格みたいな形だったのかな、
うん、
で、みんな面接なんて行かないんですよ、
はい、
行く気ないから、うん、で、僕はちょっと興味が湧いちゃって、
う
ん、面接まで行ったんですよ、
う
ん、で、一応先生も、まあ、行く気なくても面接の練習になるから、
確かに確かに、
行っとけみたいな感じで言われてて、うん、あんま膨大行く気ないやつも受けてたんですけど、
はいはいはい、
僕はそこでいろいろ当時の2チャンネルとか、
うん、
防衛なんかめちゃくちゃ調べたんですよ、
う
ん、そしたら学費無料、
うん、
生活費無料、
うん、
で電気ガス水道食
料
全部無料、
うん、
さらに、うん、月々給料もあるし、
ある、
なんならボーナスもあると、
あるぞ
ってことも1円もかかんないで、なんなら金もらえるわけですよ、
はい、
で、あ、これは親の世話にならずに上京できる唯一の道だっていう、
え、いや、まっ、いや、でもそういう子多いのかな、
まあ、まあいると思います。でもやっぱ自衛隊はやっぱかっこいいっていうのももちろん
あるし、国を守るとか、うん、まあ、志もあるし、でもね、わかる、なんかうちの学校も結構いた、自衛官自衛隊で高卒でその学校行く子、
うん、
やっぱそういういろんなあれなんですね。初めて知りましたけど、
実際防衛隊入った人たち も、
うん、
もう将来自衛隊になるぞって入る人ってほとんどいなくて、
あ、そうなんだ。や
っぱその防衛大学校4年間で、
うん、
自衛隊の魅力もあるし辛いところも全部知った上 で、
ね、
うん、で4年間かけてもう一生自衛隊で頑張るぞって気持ちを固める人がほとんどだから、
はいはいはい、
もうね、高校3年生の時点で自衛隊になるぞって気持ちでいく人はやっぱ少ない。
ただそうなってもやっぱちょっとあるじゃないですか、この後厳しい4年間が待ってるんじゃないかみたいな、そういう恐れみたいななかったですね。
もうそれも2チャンネルで調べまくって、
2チャンかい、
2チャン、当時2チャンしかさ、ツイッターなんてないし、
ああそうか、調べようがないんだ。
そうで、パンフレットは割となんか綺麗ごと
みたいな、そう、前向きなことしか書いてない、
書いてあるから調べて、
うんうん、
やっぱりその腕立てめちゃくちゃさせられるとか
、うん、
すぐやめちゃうとか、
そうそう、ね、
見たんですけど、
うん、
割とその当時の判断では、でも4年間行けば、でやっぱ1年生が一番厳しいんで、
ああそっか、先輩の圧力もあるし、
もう2年生になっちゃえばまあ楽なんですよ、楽というか、まあそこまで厳しくない、理不尽な指導とかはない、
う、ね、うん、少年を叩き直すのは1年目、
そうそうそうそう、はいはい、だからまあ、これはまあいけるだろうっていうのと、あとは防衛大学卒業した後に自衛隊に行かなかったらどうなるんだろうと思って、まあ、自衛隊行ったらもう安定なんですよ、幹部自衛官、いきなり幹部自衛官からスタートなんですよ。
そうなんや、え、どういうシステムなあれって、
防衛大学校って
もうだから幹部になるための
そう幹部自衛官を育成する学校なんですよ。
あ、じゃあエリート組なんだ、そのコースは。
そうです、本当にあの幹部候補生学校っていうところがあって、
は
あ
は
あ、そこに行くためには大学を卒業して たらすごい頑張ってやっと幹部候補生学校に行けるとか、
でも
防衛大学校入ってればそのまま幹部候補生学校に行けて、
初めて知った。
で卒業したらすぐ部下が何十人みたいな、本当にあの結構人間関係苦労してるって話も聞くんですけど、自分の父親よりも年上の人とかが部下になる。
そうだよね、そうだよね。
もう23歳のね、ペーペーがそんな実務経験もそんなないのに、何十年もやってきた自分より年上の父親よりも年上の人がもう部下とかになるんですよ。だからそれはそれで大変らしい
とはいえ、それをじゃあもう大学入りました。
で大学もし卒業して自衛官にならなかったとしても、防衛大学校っていう肩書きがあれば一般の企業にも就職しやすいっていう話も聞いた
んですよ。それもあるんだ。
そう。だから、じゃあ、もし自衛隊行かなくても、防衛隊出たってことになれば、普通の仕事もできるなっていうのもあって、
で、頑張れそうだ
と。それで行くことを決めて、
なるほど。
で、そこで親元を初めて離れるっていう。
え、親も先生も止めなかったの？
止めなかったっすね。
そうなんですね。
でもやっぱ学校の先生で印象的だったセリフがあって、はい、あの、ご自衛防衛大校になりましたって言ったら、お前みたいなナンパのやつがなって言われた。
まあ、そのね、もうすごいずっと運動とか体育とかもういろんなもの極めてるわけでもなく、
そうですね、そんな運動部でもなく、
しかもまあとりあえず受けとけよって言われて受けた流れで、
そうそう、吹奏楽部だったし、
それはそうか、吹奏楽部だったわ、うん、そうか、確かに、
そんなね、その運動できるタイプじゃなかったから別に、
でもそうしたら、いや、こっちの大学の方がみたいな言われなかったんですね。
一応山梨大学受かってたんで、
あ、受かってたんだ、
一応受けてるんですよ。
梨大も受かって、うん、防衛大も受かって、
でもその選、まあその二択だったら、
よっぽど親元離れたかったまあでも、いやいや、年頃の男の子はそうですよ、
どっちを取るかですよ、その、
うん、そらそうだ、
大学時代を。
ちなみに防衛大はどこにあるんですか？
横須賀です。
あ、横須賀か、そらそうか、なるほど。
もう全寮生活ですね、もう全員寮、
もう勝手な想像ですけど、ほぼ閉じ込められて、うん、もう外界との接触を断たれるみたいな印象なんですけど、
それはちょっと言い過ぎかもしれないんですけど、平日は外出できないんですよ。
いや、ほらほらほらほらほら、
土日に外出点検を受けて、
点検
合格したらやっと出れる。
何点検って
外出点検、9時から外出点検ですみたいなことを言われて、もう時間が決まってて、9時になると外出したい奴らがわーって
並ぶ
んですよ、まあ、当直っていうか、まあ、当番が、まあ、4年生とか、ま
あ、
これ学生者なんで、学生が
管理してる。あー、なるほどね、
先生は出てこない。
はいはいはい。
4年生の当直みたいな当番が、うん、その、一人ずつ点検をして、合格出ればいけるけど、うん、不合格だったら、じゃあ次回の外出点検は10時であるみたいな。
まあ、10時である。
あ、すみません。一丸丸々であるっていう。
一丸丸々
携帯用語で。
確かに。はい、そりゃそうだ、ね。
次回の外出点検は一丸丸々であるみたいなことを言って、うん、あ、10時から約束してたのにみたいなことになるんですよ。
厳しい。
で、10時にまた、アイロンがけとか、
うん、
靴磨きとかちゃんとしないと、靴磨き不備とか言われて。
え、じゃあやってても、ちょっと認められなかったら、じゃあ外出ダメって。
ダメって
。厳しい、そんなんもう政治やん。だって先輩と仲良くして、ちょっと緩く見てもらわない限り。
そうなんですよ。
あ、そうなんだ。
そこはやっぱり、あの、コミュ力が結構大事なところで。
あ、そうね。
そこは僕、ジョナさんで鍛えた。
あ、確かに。
ジョナさんと吹奏楽で鍛えた。
懐に入る方法は分かってると。
そこはね、やっぱりそこをうまくできない、こういるんですよ、やっぱり。
そうですね。
高校時代勉強ばっかりしてきて、頭の固い一年生とかやっぱりその先輩
いるでしょうね。
目つけられて、そんなに悪いミスしてないのにめっちゃいじられ
る。かわいそう。まあ、でもこれはあるあるだな。
あるある多分。
学生寮あるあるだな。しかも防衛でしょ。そら厳しいでしょうね。じゃあみんな一年目辞めなかった。
めちゃめちゃ辞めましたね。
めちゃめちゃ辞めた。
もう本当に同じ部屋の一年生。
うん、
はその入った日に泣きながら おかんに電話してました。
いや、でも気持ちはわかるよ。だってただでさえほら大学に行くってドキドキそわそわがあって、今後どうなってくんだみたいなプレッシャーがある中で、しかも防衛で、しかもそんな厳しいじゃないですか。そりゃもう速攻屋に電話しちゃいたいよな。でも翔先生は大丈夫だったんだな。
僕はね、割と2ちゃんでちゃんと見てたんで、あの想定内
だった。なんだろうね、やっぱあれですよね、石橋叩いて渡るタイプなんですよね、こう見えてね。ちゃんとしてるよな。
いや、割と想定内だったんで、割とその思ってたのと違うはなくて、
覚悟はできてたと。
覚悟はできてました。
その中でうまくやっていくぞと。
そうそうそうそうそう。
あ、すごい。でもその時も付き合ってた人はほら 流れとしては別れて大学行ってないでしょ。
そうですね。
だから彼女が山梨に残って
た。
残ってて、
その子も上京してました。
あ、上京したの。東京？
東京ですね。
でその子ともほらやっぱ外出して会いたいじゃないですか。
だから土日にこう会ってたんですよ。
は
あ。土日に会いに行ってたんですよ。
そういう恋愛禁止はないんですよね。さすがに。恋愛禁止
です。あのだって校内恋愛は禁止だ
った。嘘。
女の子少ないんですけど。
はい、まあまあそうでしょうね。
じゃもう分厚い校則があって、
はい、
めちゃくちゃ分厚い校則が、そういうのもめちゃくちゃぎっしり書いたんですけど、校内恋愛の項目があるんですよ。
校内恋愛の項目。
自衛隊用語で内恋って言うんですけど。
内恋愛。すごい。
校内恋愛の禁止があって、
めっちゃおもろいね。
そこだけなんかちょっとドヤ感がある文字で、確かに記憶通りだったら、
うん、
本校は将来幹部となる自衛官を育成する場であって、
うん、
愛を育む場ではないって書いてある。
ちょっと
うまいこと言った。
ちょっとうまいこと言ってますね。
書いたぞ、クソ真面目な。
めちゃくちゃおもろいな。
で、校内恋愛禁止なんですけど、でもやっぱり出会いがないから。
あ、そうね。でも、なりがちよね。
なりがちですね。
他の友達みんな、まあ、その同じ学校内の子たちは、外出するって言ったら何しに行ってたんですか？
その、横須賀中央駅っていうのが一番近くの、近くの都会みたいなところで、横須賀中央駅行くか、まあ、ちょっと出て横浜まで行くか。
あ、じゃあ遊びに行ってたんだ。
そうですね。
はいはいはい、それはさすがに報告しないでしょ。
しない、どこ行くとかはしないです、ね。ただ、外出点検受ければ外出できるっていう。でも外出にもいろいろルールがあって、例えば、1年生は、私服外出禁止なんですよ。制服があって、
ま
あ、まあ、学ランみたいな感
じ。誰が決めたの？先輩？
先輩、もう大先輩が決めたんじゃないですか。
うわ、本当にシビアだね。
土日でさえも自分が防衛大生だったらことをちゃんと認識するために。
いやいや、まあでも普通に考えたらあれですよね。悪いことすんなよというか。
まあまあそうですね。はい、だから、その制服着せないといけないんで、いろいろルールがあって、まあ、とか脱いじゃったらダメなんですよ。
いやいや、でも外行ってさ、別に、あ、もういいやつって脱げばバレない。
カラオケ OK なんですけど、
はあ、
ボーリングはダメなんですよ。なんでかわかります？
カラオケ OK でボーリングがダメ？
そう、制服着たままカラオケ行くのは OK なのに。
シワになるから？
おー、違いますね。靴脱ぐから。
あー、そうか。もうちゃんと上から下までなんだ。厳しすぎや。
あとは電車の中で座ってはいけないとか。
は、
いくらガラ空きでも座っちゃダメ。
なんで？
その自衛官が座ってんのみたいな。見方です
か、ね、あー、そっかそっか。周りからの目を感じろ、ね、ちゃんと考えろと。
あと傘も禁止ですね。
傘禁止？
まあ、そのためにカッパが
支給されてるんです
けど。あ、カッパは OK。カッパは OK だけど、傘は禁止。
似合わないから。
似合わないからなんでしょうね。
確かに言われてみたら、
嫌でしょ、
自衛隊傘差してんの見たことねえな。
傘禁止とか、あとは、リュックは OK だけど、両方背負うのはダメみたいなのが、
いやいやいや、アメリカかよ。
よくわかんないですよね。片方にかけるのは OK らしいんですよ。
あ、動き、なんだろう。
そっちの方がお行儀悪そう、ね、悪そうだから。
考えた
ら、でもなんか諸説あるらしくて、本当かわかんないけど、両方背負ってると、後ろからガッとなった時に、
あ、羽がいじめされた時に。
そう、片方だったらスッて抜けるけど、
あ
みたいな説が有力なんじゃないかみたいな。
なるほど、なるほど。
結構
そういう。あと中を取り出しやすいとかもあるんですかね。
う
ん、
で謎構想がたくさんあって、で僕はやっぱその横浜まで行くと、
うん、
めちゃくちゃ目立つから、
うんね、
横須賀だったらうじゃうじゃいるから、
はい、横須賀うじゃうじゃ、確かに。米軍もいるし。
そう、だから土日に防衛大生が歩いてても、あ、防衛大生ねってなるんだけど、横浜行くと、まあ見られますよ。
確かに。
結構こんな駅員さんみたいな帽子かぶる。
でも、私も横須賀に観光行った時、めちゃくちゃいた。あれ1年生なんだ。
2年生です。2年生はもう絶対私服になるん
だ。なるほど。
横浜とか行くとめちゃくちゃ目立つから、もうこれすごいリスクあるんですけど、
はい、
コインロッカーで着替えるんですよ。
こっそり。
うん、コインロッカーに入れて、
はい、
トイレに着替えて、
はい、
で、私服になって、で、デートとかをして、
はい、
で、門限までに、また制服着て帰るっていう。
へ、
う、ぇ、ん、やるんですけど、バレたら、半年外出禁止とかにな
る。4年のうちの半年って地獄やん。長っ。
そう。で、めちゃくちゃリスクがあるから、めちゃくちゃ覚悟してやる。
確かに、やってました。
やってました。
うわー、勇気ある。
あるんですよ、その、横浜は結構危険。
まあね。
でも渋谷とかまで行くと、割とセーフみたいな。
まあ、バレないわな。あんだけ人いて、しかも渋谷に他のそのね、防衛大の先輩が来てるかっていう確率で考えれば、少なそうだから。
もし、やっぱバレたら、半年外出もきつい、禁止もきついんですけど、
うん、
同じ小隊の1年生全員の連帯責任
あれだけ行くやつ
毎朝走るとか、
はいはいはい、
そいつのせいで同じ隊の1年生がもう死ぬほど走らされたりするんです
よ。うわかわいそう。
そうすると結構ストレス的にはだいぶきつい。
他の人でバレた人いました？
いましたいました。
あ、そしたらだって白坂さんも一緒にやらされるんですね。
あ、そうですね、まあ、違う隊でしたけどね。
そう、あー、そっか。でも一緒の隊だったらブチ切れてました。
そうそう、とかでもやっぱそれはもう連帯責任だから
気持ちはわかるよなと思いながらね、でもそうなるんすよね。おもろこの話。てか長っ。ここ長っ。よっぽど思い出深いですね。
実際はそうですね、未だに夢に出ます、ね、
でも結局別れちゃうっすよ、そんな厳しいと。
別れちゃいましたね。なんか、まあ、原因も忘れちゃったんですけど、やっぱ違う生活になっちゃって。
向こうも向こうでね。
土日しか会えないし。
最初はその会えないとか、まあ、そのそれぞれの生活環境の中で会えないのがロマンなんですけど、まだ、やっぱちょっと慣れてくると、もっとやっぱ周りの人間みたいになっちゃうし。で向こうは向こうでそういう制限ないわけですよね、うん、彼女側はね。
もちろんもちろん。
そりゃもう無理でしょうね。
無理でしたね。
いやそれでよく耐えましたね。
いや耐えましたね。でもやっぱ1年生だけなんだ。1年生が割と奴隷みたいな。
まあまあまあ言い方悪いけどなりますよ。
2年生から人間扱い、
はいはいはい、
で4年生神様みたいな。
でその4年になったら何人残ってるんですか、最初いた人たち。
400人ぐらい最初いるんですけど、次の夏休みでは1年生の半年ぐらいで 5,60 人ぐらい辞めちゃうんですよ。 でもそこまで残ってればそっからは大丈夫。
あ、半年が勝負か。
半年が勝負、まあ、今の時代わかんないですけど、まあ、15年前はそうでしたね。
まあ、今はもうちょっと緩いのかな、わかんないですけど、まあ、そういうのって表沙汰になったら問題になりがちですし、うん、どうなってるかわかんないですけどね。あ、で4年間じゃあ大学行き続けた。
3年生で辞めてます。
中退。なんで
3年で辞めるのってめちゃくちゃレアケースなんですよ。
まあだってあと2年頑張ったら
いい、あとやれば、
うん、いろんなものが、
あとちょっといれば神様になれる。
そうですね。
4年生なんて掃除なんて全くしないんですよ。常に新しいコップでコーヒーを飲めるんですよ。なぜなら1年生が気づいたら洗ってくれてるから。4人部屋で1年生2年生3年生4年生の4人部屋なんですよ。
はいはいはい。
でその部屋の掃除は1年生しかしない。
はっ、あとちょっとやのに。
そうだから3年生の後半で辞めるのってめちゃくちゃレアケースで。
なんで辞めたの。
まあ、辞めた理由はいいように言うと会社を作りたいと思ったから。
会社を作りたい。お、来たぞ来たぞ。
まあ、ちょっと掘り下げると、
はい、
高速違反ってめちゃくちゃ厳しいって言ってたじゃないですか、
はい、
半年外出禁止、
はいはいはい、
それよりも厳しい法律違反でした。
法律違反を白坂さんが、は
い、何かっていうと、
は
い、副業。
あー、なるほどね。
国家公務員なんで。
確かに。そうだわ。
禁止なんですよ。
そうだ。もうだって公務員扱いで入ってんだ。
そう。給料もらってるし、副業しちゃダメなんですよ。でも、
バイトしちゃった。
その時に、将来、ちょっと薄々、自衛隊の道はちょっと、
う
ん、
まあまあさすがにやめようかな。
ごめんなさいだけど諦めようかな、
うんうんうん。
その時何しようかなと思った時に、
はい、
インターネットの世界がやっぱそこ面白いな。
なるほど。
で、ウェブデザイナーになりたいと。
なるほど。
思って、めちゃくちゃ勉強してたんですよ。独学で。
バレるやん。
ウェブデザインの本を読むから別にいいじゃないです
か。ああ、なんかこの自衛官としての勉学の流れかなって周りは思ってた。
まあ、休みの日とかでそういう勉強してて、
はい
ろいろデザインの勉強とかしてたんですよ、
はい。
で、ホームページ作って、プログラミングとかコーディングとかいろいろしてた時に、
すごいすごい。
当時、その、i モードとかのバナー広告みたいな。
ああ、はいはい。
まあ、いわゆるアフィリエイト。
はいはい、アフィリエイトね。
はい、アフィリエイトを i モードとかでなんか登録したら何百ポイントみたいな。
あるあるある。
やつとかをやってたら、
うん、
結構それがうまくいっちゃって、月3万円ぐらい、
あら、そこそこ
稼げてたんです
よ。おー、多彩やわ。
そしたら、
うん、
なぜかそれが、
うん、
やっぱ多分同じネットワーク使ってるからなんでしょうね、
はい、
その通信なんちゃら部とかにバレてこの金は何だと。
わ、その時どんな気持ちでした。もうバクバクじゃないですか。
もう終わったと思って
。お、人生終わった。
で、結構言い逃れ、なんか、まあ、醜い言い訳とかを、なんか友達に頼まれてみたいなこと。
ダセ。
めちゃくちゃダサかったっすね。もう全部バレて、
はい、
でもお前は副業
したから、
あの、普通に私服で外出するとか、
うん、
校内でお酒飲むとかダメなんですよ。
はいはいはい。
たまにお酒隠し持って夜飲むとかいるんですけど、
はい、
でも別に二十歳超えてればいいじゃないですか。
はい、
で高速禁止、
うん、
それもめちゃくちゃ重い罰だった。でもお前は 法律違反したの、
はい、
その副業禁止っていうので、半年外出禁止でした。
うわー、厳しい。でもこれは結構決定だっすよ。だって、自分で稼げるじゃんをもう身につけてしまってることに気づいてるわけでしょ、
うん、
で、しかも自分の夢もあるわけじゃないですか。それは確かに天秤かけますね。
で、ボーナスも 100% カット。
うわー、これは辛い。これ普通の一般企業でもやめるな。
それこそ、自分のせいで、
また連帯責任
で走らされて、で、その時3年生だったんで、
うん、
まあ、ちょっと理不尽なんですけど、アンフェアなんですけど、3年生がそういう事故と、含む事故って言うんですけど、
うん、
起こした時って、めちゃくちゃドヤされないんですよ。
あ、
だって それよりも上の人って4年生だけだから。
はいはいはいはい。
だから、まあ、でも一応、悪いことしてるから、うん、1、2年生の手前、そういうことするけど、
うん、
あんまり3年生にもなると怒られない立場で、
はいはいはい、
まあ、それでもきつかったんです。それでも、外出できないわ、あの人はそういうことした人なんだって周りから思われるわ。
あ、そっか、知れ渡っちゃうんだ。
で、ボーナスがなくなるわ。
はい、
で、そこで、あと1年半いれば、卒業できて、大学卒っていう。
っていうね。
なるんだけど、就職しないなら、大卒意味なくないになったんですよ。
はぁ、なるほど。どっかの企業に属するわけじゃないのであれば、ベンチャーするなら、もういいじゃんと。
大卒の肩書き、やっぱ大事だと思ってたんで、
当時はね。
そう、やっぱいいとこに就職するとかなったら、
はい、
どこどこ卒ですとか、
はいはい、
いうの大事だと思ってたんで、卒業するまで頑張ろうっていう気持ちだったんですけど、
うん、
起業したいって気持ちが芽生え始めたんで、
うん、
起業するときに、大卒かどうかなんて関係ねえよなっていう考えになってから、もうなんか前向きにじゃないんですけど、これは今やめた方が残りの時間を有効活用できるのではっていう。
じゃあ迷いなかった？
迷いはありましたね。
何に迷いました？ちなみに、
まあ、やっぱ親の手前、
やっぱそうよね、親よね。
あとやっぱその祖父とかおじいちゃんとかもすごい喜んでくれたんで、
いやそうだよ、国のためにお孫が使えても最高じゃんと。
世代なんで、
確かに確かに。
なんでそこはちょっと申し訳ないなって気持ちはあったんですけど、でも割と、まあ、自分で決めたしっていうのもあって、3年の半ばでバシッと辞めたっていう。
周りはもうどう言いました？
まあでも
先輩、
やっぱりその。自衛隊行かなそうだなと思われてたらしくて、
あ
え、ね、3年4年ぐらいになるとだんだん分かってくるんですよ、
はいはいはいはい、
この人は自衛隊に骨を埋める人だなとか、やっぱりその4年もね自衛官として生活してると、
うん、
やっぱ自衛官としてのなんか誇りというか自覚みたいなのが芽生える人はやっぱすごく芽生えると、将来の幹部だと、でもやっぱりなんか
違うなと、
そう、本当にお前自衛隊行く気あんのみたいな3年4年生もいるんですよ。
じゃあもう周りとしてはまあこうなったよねっていう、
そ
こあったんですね。あ、でももう辞めたらほらもう超自由だから、
超自由、
何でもできるじゃんって思うんですけど、そろそろホストの話が出てくると思うんですけど、
そう
ホスト時代があるんですよ白坂さんには。
で会社作ろうと思って、
そうですね、まずはお金資本、
うん、なんですけど、その時に一緒に会社やろうぜって言ってたやつが、
ああ、いたんだ、
膨大の同期、
ああ、同じところでか、なるほど。
それ先に言っちゃうと、
うん、
そいつはエクストリーム将棋を作ったんですよ。
そうなん？じゃあ今も全然ズブズブやん。
ズブズブで、そいつは今福岡天神の店長なんですよ。
ああ、つながった、そういうことなんですね。
でそいつと一緒に卒業したら会社作ろうねっていう話を
言ってて、
してたん
だけど、でも一人が先に行っちゃったから、
そいつは、
うん、
まあ、中川ってやつなんですけど、
はいはい、
中川は俺はごめん卒業してからやるわ。
まあまあまあまあ、まあ、
何も悪いことしない。
まあまあまあ、そり
ゃ
そう。
この後ねちゃんと4年生と、
なんだったら真面目にやってきてる方だったと、
まあ、楽しい大学4年生が待ってるんで、
はあ、楽しい、まあまあまあ、まあ、自由めなね、
自由めな4年生が待って
る、はいはいはいはい、
でまあそれ卒業してからまあ辞めるわみたいな話をしてたんで、まあそうですよねと。
あ、
そいつを4月まで待たなきゃいけない。
なるほど。
でそれまで、まあ、個人でデザイナーとしても活動してたんですけど、
うん、
ずっと自衛隊にいたからそこら辺の大学生よりもそのコネクションっていうのは全くない。
確かに。
自衛隊の知り合いしかいないみたいな。
確かにそうだ。まあそれはそれで素晴らしいけど。
上京してるのにも。
確かに確かに。
だし、まあ、金もない、
うん、
っていうことで、じゃあそいつが3月に卒業するから、まあ、1年半ぐらいかな、
うん、
1年半ぐらいお金を稼ごう
ほー、なるほどね。はいはい、バイトでもしようかなと。う
ん、で、手っ取り早く何で稼げるかなと思って思いついたのがホスト。
なんでやねん。いやいやいや。
いやまあね、
そうなのか。
でも、二十歳ぐらいのね、脳みそだったらそうなるでしょ。
ならんわ。いや、いや、え、自信あった。その、でもホスト、
いや、
なろうって思ったことないんで、私あれですけど。
わかんないけど、やってみたいなって。ちょっとはみんな、
あったんだ。
みんななるじゃないですか。みんな、え、みんななんない？
ならない、ならない、ならない、ならないよ。
一回ぐらいやってみたい。
だってほら、よくドキュメント番組でも、すごい縦社会の厳しい、まあ確かに、自衛官とかに比べてあるかもしれないけど、やっぱ、ああいうとこもほら、人間関係厳しいじゃないですか。で、夜の仕事だから、結構ね、脱落者も多いし、とか聞いてるからね。
僕本当に、あなた、女の子とお酒が飲めてお金もらえるなんて、そんな素晴らしい仕事があるのかと思ってたんで。
思ってたんかい。そっか、テレビ見てなかったのか。
テレビは見ない、テレビない。
ドキュメントとかそういうのも見てなかったのか。テレビなんてない。あんだけ2ちゃんで防衛大のことは調べたのに、ホストに関しては調べなかったのかい。
ホストはもうなんかイメージで。
いけるやん。
いけるやんと思う。
俺コミュニケーション能力あるし、なんだったら結構社会人だし。
自衛官で縦社会の厳しさ学んでるし。
いけるっしょーって。で、その時自分のルックスはどう思ってました？
中の上だなと思
って。あー、私以前の昔の写真かな、はい、ツイッターかなんかとかでも上がってるやつ 見ましたけど、イケスカンワって思いましたよ。ザイケスカンワ、いや、ちょ、ジイケスカンワって思いましたよ。
あ、ちゃんとボインで、
そう、ボインでジイケスカねえよっていう絵面の、
そうかな、そんな
クラウドヘアの
クラウド、はいはい、
アシンメトリーの腹立つわみたいな、で目もちょっとなんか切ってなんかマジかって思ったけど、歌舞伎町でしたっけ？
歌舞伎町です。
いや、それもほら、横浜もあれば、横須賀とかも、でも、別に周りでもあった
じゃない
です
か。やっぱね。
でもなんで歌舞伎町
に。ホストといえばみたいな、その固定観念はやっぱ。
すごいね。本場に直接ドーンってもう行ったれって。
そうでしたね。
どこ住んでました、その時。
歌舞伎町住んでました。
歌舞伎町に住んで、歌舞伎
寮があったんで、寮が。
え、なんの？
ホスト。
ホスト寮があるの？
あるんです。
勉強なるわ、今回。ホストに寮あるなんて知らんかった。え、縦社会の大学から変えて、また縦社会の寮に。結論何年やったんですか？
1年半。
あ、でもすごいわ。辞める方速攻辞めるじゃないですか。
でもやっぱり、入ってすぐ分かったのは、
うん、
あの、この中なら勝てるってあったんですよ。
ほー、どの点で？
僕は、その、会社をやる。
やる。うん、が目的ですね。
そのためにお金を貯めるぞって決まってきてって、はい、そのモチベーションで働いてるやつがほとんどいないんですよ。
ああ、ちょっとチャランポランが多いんですか？
地元でミートするぐらいなら、東京でなんかしたいって言って、ふらふらっと来て、ホストやるみたいな。
いるんだ。
そういうやつがやっぱ多いんですよ。その、フリーターするぐらいならみたいな。
ああ、同じ時間使って稼げるんだったら、俺ちょっと整ってる方だし、そこで働いたれや、みたいな。
そうなると、やっぱり金稼ごうとかあんまないくて、
うん、
そんな志も高くなかったりする。
なるほど。
その、なんか無断欠勤とか、結構多いんですよ。
なるほど。
なると結構ちゃんと真面目に働いていけばちゃんと給料もらえる仕事だなと、
評価ももらえるし、
で結構序盤で気づいて、
そこのお店今もある？
ね、名前が変わって、
あ、でも存続してる。存
続はしてますね。
あ、すごい。正直わかんないんですよ、私キャバもホストもあんま詳しくないんですけど、はいはい、規模というか、ああいうホストクラブって系列店とか、なんか規模あるじゃないですか、それぞれの。どこぐらいだったんですか？
いや、でもやっぱ歌舞伎町だったら、割とそこそこ名は当時通ってた。
あ、そうなんだ。
グループでやってた。
有名店みたいな。
有名店までいかないかな、そのテレビに出るような有名店って決まってるんですよ、いくつか。
はいはいはい、はい。
そこのランクではなかったんですけど、まあまあ、あの、言えば、
なるほど。
あるぐらいの名前ではあったんですけど。
何人いるんですか？
そうね、辞めたり辞めなかったりがめちゃくちゃ多いんで、
マックスのタイミングだと。
でも30人ぐらいいます
かね。いや、そうっすよね。なんかキャバとかでもテレビで見て50人いるキャバとか結構あるとか聞いて、そんな抱えんねやと思って、ホストも30人
30人ぐらいいましたね。
常勤じゃないじゃないですか、ああいうのって。こう
基本常勤です。
え、
全員収録出勤なんですよ。
あ、そんなでかいの？
なんかあの下っ端はキャッチに、
あー、お姉さんお姉さんお姉さんって。
そう、だってあの指名がなければいる必要ないんですよ。
そうか、本当だ。ボーイは？
ボーイは今いますけど。
ボーイはボーイとしてやってるんですか、それともホスト、
もっとホストが多いですね。
あ、やっぱそうなんだ。
ホスト上がりでやるのは多い。
は
で、まあヘルプとかもちょいちょいいるけど、基本はキャッチで。
なるほど。キャッチって捕まえたらそのまま一緒に対応するんですか、それともまた
出
る
の。今は厳しいけど、その当時はまだ緩かったんで一緒に飲みませんかっ
つって。あー、なるほどなるほど。へー、でもスタートはやっぱキャッチからじゃないですか、白坂さんも。
キャッチの成績めっちゃ良かったんですよ。
あー、でも良さそうだわ。
なんか結構あの、まあ、人を選べば大丈夫というか、
はいはいはいはいはい、はい、
あの売り文句というか、うん、話しかけるセリフが2時間1000円飲み放題どうですか、
あーはーはーはーはは、
めちゃくちゃ安くないですか。
めちゃくちゃ安いけど、
そう、2時間1000円飲み放題っていうのは本当なんですよ。
あ、まあ、ホストクラブとは言わないで、
うん、ないで、でもやっぱあのキャッチされないという人は2時間飲み放題2000円とか3000円とか1000円とか言われると、
うんうん、
あ、ホストだなってい
う
の
が、あ、そうなんだ、
分かるようになってて、ホスト慣れてる女の子は、
うん、
そこら辺の居酒屋行くよりもホストの初回の方が安いから。
あ、そういうのあるんだ、
は
い。
で、割とそのホストからあの業界用語で言われてるのは初回嵐って言うんですよ。
あー、はいはいはい、いろんなところの初回を、
いろんなところ回って1000円で飲み放題、1000円で飲み放題。
でもまあそうするしますよね、ホスト考えれば。
めちゃくちゃ安い飲めて、
うん、
ホストで遊べるから、ただシステム的に2回目以降でお金が発生するっていうシステムなんで。
は
ぁ、僕らはキャッチ成功させてなんぼなんだけど、その後どうすれば2回目来てくれるかを考える職業
なんです
。
あ、そうなんだ。え、でも普通に考えれば初回かどうかって、そのキャッチした瞬間わからないじゃん。
わかんない。言われると、あのそこ の, あのホストのキャッチされ慣れてて、うん、断り慣れてる人は行ったこともないのに、あそこ行ったことありますって。
あー、なるほど、なるほど。
じゃあこっちはそれ言われちゃうと、そうですかって言うしかないって。
確かに。
でもそこも、テクニックがあって、あの一応店のルールで初回から半年経ってれば初回扱いでいいよっていう店ルールがあって、これ多分店によるんですけど。
へー。
でいつ来たのって言って、うん、いついつだねって言ったら、あ、じゃあ
初回でいいよ、
半年前に来たってことにしてくれれば初回で特別でいいよみたいなことを言って、無理くりキャッチとして捕まえてくるとか、まあいろいろテクニックが。
でも1000円だからほら全然元取れないさ。
でやっぱりそこからがホストの腕の見せ所なんですけど、
掴むのね。
で、あの初回で、まあ、1000円で激安で飲むわけじゃないですか、はい。まあ、要は店としては赤字ですよ。
はいはいはいはい。
で、最後に、あ、お時間なんでつって、まあ、内勤が来て、あの今日席ついた中で誰が一番良かったですか。
ほうほうほう。
で、最後に送り指名っていうのがあるんですよ。
なるほど。
で、送り指名がバチラーでいうところの誰にバラ渡すか。
ああ、なるほどね。はいはいはい。
で、送り指名誰にしますかって言って、送り指名言ったら、あ、お待ちくださいって言って、その指名された人が最後にその宅に来て、はい、あ、今日はありがとうございましたって言ってエレベーターで下まで送って、
うん、
連絡先交換してバイバイって。まあ、その当時だから赤外線通信とかなんですけど。
あー、はははは。でも結構ドライなお客さんもいるでしょ、本当に飲むだけだったら。
初回だけにしようって強く心に決めた女の子は、送りを指名するのは、まあ、礼儀としてやってくれるんですけど、連絡先はごめんなさいって言って、送るだけ送らせて、あの、もう帰っちゃうっていう人もいるんですよ。
でもそれはさすがに強制的にはできない。
それはもう、あ、あ、
もう技術不足だった。
技術不足だった。
うん、
でも、やっぱり、で二人きりでエレベーターで下まで送って、
うん、
今日はありがとうって言って、
うん、
で何人かついた中でその人を選ばれてるわけだから、
うん、
まあ気に入ってくれてるわけだから、
うん、
そこでうまく連絡と交換して、どうすれば2回目来てくれるかをめちゃくちゃ考えるのが、
その人に合わせてこれが一番この子は心をつかめそうなこと。ちなみに私が今想像した中だと、ちょっとボディにタッチすることは
もう全然、もう何でもないです。あの本当に、
じゃあもうその人がそういうの気に入りそうだったら、もう
全然
また来てねみたいな。
もうなんだったら、あのホスト業界用語たくさんあるんですけど、
はい、
エレッチューっていうのがあって、
エレッチ
ュー、帰りのエレベーターでチューする、
内緒だよって、
誰でもしてんでしょとか思われてる可能性もあるんですけど、
うん、
そういうのをして、
どこにするの、
普通に。
あららららら、
ホストですから。
それはでも別に上から言われてするわけじゃないですよね。
それぞれ
自分が
それぞれスタイルがあるから。
そうなんだ。禁止は
禁止
だ、お前これ絶対やんなよみたいな、お店から言われる禁止事項みたいな、
一番やっちゃいけないのは爆弾っていう、
爆弾、業界用語で爆弾、
爆弾っていうのがあって、あのホストってどこも大体そうなんですけど、永久指名制なんですよ。
はいはいはいはい。
一回誰々指名できたら もう何度来てもその人指名でしか来れないっていうのがあって、うん、それを破っちゃうのが爆弾です。
は
あ。例えば、あの、誰々指名できたんだけど、うん、やっぱり不仲になっちゃうとか、で、不仲になっちゃうってことはもう店に来ないわけじゃないですか。
なるほどね。でも、まあ、ときメモ的なことだな。
いやいや、来ると、
なるほど。
ヘルプでついてくれる、いつもの売れない新人くんと仲良くなっちゃって、
う
ん、カードの関係持っちゃったとかになると、
はい、
ボッコボコにされます。
うわ
でもその新人くんの言い分もわかるんですよ。その、どうせ、俺が、その子とね、うん、体の関係持った方が持たないまろうが、もう関係、
来ないじゃん。
来ないじゃんとか、その、うん、そっちの関係終わってたじゃん。うん、こっちが連絡先交換してもいいじゃん。
はいはいはい。
感じなんか言い分わかるんですけど、店としては、永久指名制である以上、その他の男とそういう関係を持つのは、もう爆弾って言って、一番やっちゃいけない。
へぇ
ことなんですけど。
意外とあるもんなんですか。
意外とありますね。
まあそうでしょうね。特にそんななんか志的にね、あんま何か目標があって来てない人は特に簡単に手に入るなら。
ヘルプって、いくら飲んでも、ヘルプの売り上げ1円も変わんないですよ。
あ、そうなんだ。
も
う
全部その指名のホストの給料になるので。
はぁ。
じゃあなんでヘルプ頑張るかっていうと、女の子が気に入られれば、その子が友達呼んできてくれるんですよ。
なるほどね。はいはいはいはい。
そうすると、まあ、業界で枝って言うんですけど、
はい、
枝客に付きやすくなって、
うん、
あの
逆にね、今度はね。
その子気に入ってるヘルプ君なのみたいな感じになると。
なるほど。
そうすると、その後2人で女の子が来てくれるんだから、今までヘルプだったのに、
うん、
指名指名、客客っていう、
うんうんうん、
4人の接客っていうチームプレーが、ニコイチって言うんですけど。
ニコイチ業界用語が面白すぎるだろ。
でそれ楽しいですよ。ここでニコイチ客いますもんねとか、
はいはい、
ここでニコイチ客いますもんね、だいだいちゃんだいだいみたいな。
そういうことです。でもなんかちょっとやっぱ疑問になる、いやこのホスト番組みたいになったけど、その疑問に思ったのが、辞めるってなっちゃうとか移籍するってなっちゃったら、だってそんな永久指名も無理じゃない。
そう、そうしたらやっ帰れるんですよ。
あ、
辞めたらまた、でもその店が好きだから来てくれる子いるんですよ。
あ、なるほどね。
店のみんなが好きだから、
あの空気感とかね。
そうするとやっとまた指名が初めて許されます。
はー。で、なんか遺跡って聞くんですけど、ああいうのってタブーじゃない？
タブーはね、うちはなかったですね。
あ、そう
なかったっていうか聞かないかったですね。
引き抜きとか。
うん、めちゃくちゃね、その、うち稼ぐ人はあるかもしれないけど、うちはね、その規模ではなかったですね。
あ、そうなんですね。でも年頃で言えば、結構やっぱお客さんと関係を持っていく人もいるでしょ
う。そうですね、なんか営業スタイルがたくさんあって、
うん、
オラエとか聞いたことないですか？
オラエ、オラオラ系。
オラオラ営業。
はあはあ、
お前シャンパン入れろよっ
つって。あー、なるほどね。
ちょっとパワハ、パワ
な上からな感じで言って。
そういうのが好きな女の子みたいなタイプもいるし、
はいはいはいはい、
友達みたいな。
友達、あ、
友達営業。友達みたいな感じでやるとか、
ほうほうほう、
あの一番多くてリスクもでかいのが色恋営業って、あの付き合うんですよ。
あれって形だけじゃなくて、本当にちょっと。
形だけ、ホスト的な形
だけど、
だけど、
まあ、本人的にはもう。
まあ、本気にさせるから、お前彼女だから、俺を一位にさせてほしいなっていう。
あー、見る見る。ドラマで見るやつ。
一番多いのが、まあ、色恋営業。
まあ、でも一番、あれですよね、こう、信頼関係って意味では繋ぎやすいですからね。う
ん、でも、崩れた時がリスクはでかくて。
でかいですね。
飛んじゃうとかあるんです
よ。飛んじゃう。
連絡取れなくなっちゃうみたいな。
事件沙汰とかもあり得るじゃないですか。
ありますね。
そういうのも怖いし、
あのこれホストあるあるだと思うんですけど、
うん、
賭けっていうのができて、
賭け、ま、
あのいわゆるつけで飲むこと、
あ、はいはいはい、
あのよくシャンパン入れてよって言って、
うん、
いやちょっと手持ちに全然ないしみたいなこと言って、うん、賭けでいいから、
はい、あ、なるほどね。
どういうシステムかっていうと、シャンパン入れて、まあ、10万とか20万とかいくじゃないですか、
うん、
でその日は払えません、月末までに払ってくれれば OK です、
はい、
っていうのが賭けなんですよ、
はいはいはい、
で月末までに、うん、まあ払えないんですよ。
まあね、そんなところで払えないやつは月末払えないかな。
まあ払えないんですよ、うん、でそうするとどうなのかっていうと、あのそのままホストが借金になる。
まあそうか、そらそうですよ、そいつの責任だもん。
そう、
あ、
その結果何が起きるかっていうと、うちは給料現金渡しだったんですけど、
ほう、
給料明細だけの人、要は0円の人、結構いるんですよ。
うわ、結構いんの？え、バカじゃん。だってそんな賭け状態になるんだって。いや、じゃあ今日はやめとこうよって言えばいいじゃないですか。
僕はだからそれがめちゃくちゃ怖かったから、賭けさせなかったんですよ。
うん、あ、でもあれか、指名されてなんぼの世界だから、やっぱそれで来なくなる方が怖いのか。
で、やっぱそこで稼げるときに稼ぎたいとか。
あー、確かに。
でもちゃんとリスクエッジしてる人とかは、免許証を、 借りて全部書き返し終わったら返すからみたいな。
すげえ。
それでも飛ぶ子は飛びますから。
飛ぶって別にだから行かないだけでしょ。
連絡先は全く取れなくなる。
あ、家には行かないでしょその時。ドンドンドンドンドン来てよとか。
家が分かんないパターンかな。
だから
そうするとたまにはそのキャッチしてるとしてる新人から電話かかってきて、誰々さんのお客さんの誰々どこどこにいましたみたいな。
うわ
ー、マジかみたいな。あいついたか、まだよく歌舞伎町戻ってこれたなみたいな感じで、何十万何百万飛んだお客さんがそこに歩いてると目撃情報が出回るっていう。
そういうのって、まあ、歌舞伎町は分かんないですけど、普通に考えたらね、おいこっち来いやみたいな。
そうですね、もう金払わずに飛んずらしてるわけですから、ね、
たまに歌舞伎町で髪の毛ホストに引っ張られてる女の子がいますけど、ま
あ、でもそういうのあるかもしれない、
ね、そういうのやっぱありますよね。
あ、それはあると思う。まあ、まあまあまあ、賭けはねさせないスタイルでしたね。
え、じゃあ、ちょっと今日私お金ないけど翔くんと飲みたいって言われたらなんて言うんですか。
僕はあの、じゃあ頑張ってお金貯めてねって言うって言って、なんか誠実さアピールする。
あー、なるほどね。そっちのキャラに振ってたから不自然ではないと。
そう、
確かにうまいな。
でも色っこはしなかったんですよ。
色っこもしなかったの。
色っこ全くしてなくて。
でもなんだっけ、ナンバー2、
ナンバー2には
まだ行ったんですよね。すごくないですか。
色っこ営業しちゃうとみんな彼女になっちゃうから。
あ、そっか、同時になっちゃう。
そう、
あ、じゃあ同時になる人いっぱいいるんだ。
めっちゃいます。そうするとややこしいし、僕がそのいついつ辞めるって決めてるから、それからホスト辞めてから付き合おうねっていう言い方した。
うま
っ。ホストいるうちはもうしないって決めてるんだ、
やめた方がいいよって
決めてるんだっていうことを言って、ともえ、まあ、いわゆるあの、あとなんか枕営業ってわかります？
枕営業？枕営業はだって完全に体の関係ですよね。
あ、そうか、ホスト用語じゃないか。
あれはもうだっていろんな業界でもね、声優、役者、いろんなところでもある。
そうそう。で、僕、枕営業も、まあ、やってるホストもたくさんいるし、
いるでしょうね。
まあ、色恋営業も、まあ、色枕とか。
でも色恋と枕って、一緒
だいたい一緒ですね。彼女なのにそういうことしないっていうのはもう、
おかしいから。
おかしくなっちゃうから、それは大体の場合でセット。
その女の子側に入れ込む人はいない。
あ、でもそのまま本当に結婚するパターンもいました。
あ、結婚多いんですけど、こうなんか2人ともダメになっちゃっていくパターンはないですか。
2人ともダメになる。
なんかほらキャバの子がホストにハマるパターンあるじゃないですか。だから自分は自分でそういう商売してて、
はいはいはいはい、
でホストハマるとか。
それはないですね。
あ、ないんだ。
ホストがキャバにハマるパターンはないです。
ないし、その子に入れ込みすぎてもうお店関係なくもう本当ちゃんと付き合っちゃうパターンも
ないですね。なんかこれうち僕が見る限りでは基本ない。
あ、やっぱ割り切ってる。
ちゃんと割り切って
る。実際どうでした。白坂さんもそのいや僕は君のこと好きだよっていうのを伝えながらもどれぐらいまで心許してたんですか。
僕結構許してましたね。
あ、甘えるタイプ。
やっぱりちゃんと僕結構人のいいところを見つけるのは好きというか。
ああ、なるほどね。
あんまりそういう意味では人嫌いがあんまりならないんで。
確かに白坂さんのいいとこは少しかない。
だから僕は結構ともえだったんですけど、
はいはいはい、
あのいわゆるともまくっていう。
とも幕、新しい言葉いっぱい出てくる。とも幕、
友達営業の幕営業だと。
でも一回ちょっと待ってむず、数学これ。恋愛、友達営業なのに幕営業するんだ。
恋愛には発展させないスタイルの営業だ。
あるんだ。でも向こうからしたらもうやきもきするじゃん。なんなん私の関係はみたいな。
ホストを卒業するまで待っててくれるみたいな。それまでちょっと。
そっかごめんね。付き合うではないよ。
付き合うはしない
。けど君が求めるなら叶えてあげるよっていう。ああ、なるほどね。それでナンバー2まで行ったと。ナンバー1にはなんで勝てなかったの。
ナンバー1だね。やっぱ強かったんですよ。
あ、すごいんだ。
やっぱりどれだけ、
うん、
あの、まあ、不当客とかわかります。
不当客。
お金をたくさん使ってくれる。
そういうことか。お金のね、
はいはいはい、たくさん使ってくれる不当客をどれだけその太い柱がいくつあるかみたいな大事なんです
よ。なるほど。
でやっぱその1位の人はずっと1位の人で、やっぱ不当客が強かったん
ですよ。え、どれぐらいなんですか。てっぺんもう1日でこのお客さん何百万みたいな。
そうですね、まあ、でも100万200万とかはありますね。でも僕は営業スタイルが色っこいじゃないから、
はいはいはい、
友達だから細客がたくさんだったん
ですよ。なるほどなるほど。
本当だからそういう意味では客層が全然違って、
はい、
普通ホストって風俗業のお客さんとこを捕まえてなんぼなんですよ。
まあ
僕は普通の女子大生とか OL とかのお客さんが多くて、
あ、そうなんですね。
1回に使えても 2,3 万みたいな、
はいはいはい、
いう子が多かったから、結構その2位になった時は本当1位目指してたんですけど、ちょっと届かなかったんですね。
でもそれも理想、まあ、リスク高いですよ ね、その太客を抱えるためにはなかなかちょっと下手こいた瞬間に
そうそう急に売り上げ下がっちゃうから
バーンってなります、ね、
そういう意味では僕は割となんか逆張りというか分かりやすいなんか例というか、うん、やってたスタイルとしてできるだけキャバの子をセクキャバに出すセクキャバの子をソープに出すっていうのがコストとしては大事というか
大事な
でもう収入が跳ね上がるから、うんうん、つまり店に来てくれる頻度も上がる。
ああそういうことね。
で僕はもうなんかちょっと自己満足というか自分の達成感もあったんですけど風俗の子をキャバに戻すみたいなことしたんです。
何それ構成させてるみたいな。
そう自分の自己満足もあるんですけどなんかいいことしてるからそのそういうことをそういう仕事してるのをあんま想像するのちょっと切なくなっちゃうからやめてほしいな。
ああなるほどね。そういう自分の観点と相手の懐に入ってそうやって言う
と。でこれもまあそうおっしゃったちょっとやらしい感とかがあって、
はいはい、
あのホストがそういうこと言ってくるの初めてになるんですよ。
ああ逆に。
そう今まで会ったホストはどうすればソープ行ってくれるかながもうダダ漏れなんですよ気持ちが。
もううまいな。なるほどな。もっといっぱい金稼いで俺んとこ持ってこいよと言うのは普通なのに。
俺を1位に してくれるためにお前何ができるのみたいな。
それを逆に言うことでえこの人他のホストと違うというのを見せたんだ。きたねー。でも本心
本心もあるしそれって罪悪感ゼロなの。
確かに確かに
悪いことしてんなーになんないから自分としても気持ちいいし
メンタル面的でも健康的だ。
そうそうだし来てくれる数が増えるし使ってくれる額は減るんだけど、
うん、
長期間来てくれるし。
ああ、そっかそっかそっかそっか。細く長くになると。
細く長く
になる。それ他の先輩方とか何も言わないですか。
何も言わない。もう結構僕のやり方ってきてるのはやっぱ僕だけだった。
ああ、そうなんだ。じゃあもう神聖だったんだ。
なんかまあちょっと真似できよくも悪くも真似できないやり方
だ。まあ、そうでしょうね。だってそれみんながやったら意味ないですからね。結局目立つからそういう行為が意味があるから。
黒髪も僕だけでしたからね。
ああ。でも確かに見た写真黒髪だった。
当時やっぱみんな後ろから見たら同じ髪型。
そうなんですよ本当に
襟足長い
集団で歩いてるホストたち全員一緒
襟足長いみたいな。
あれって別になんか誰かに何か言われるわけじゃない。
何なんですかね。なんかみんなに似てくんですよね。
へ
え。みんな第3ボタンぐらいまで乳首見えそうなぐらいまで
なんまあ通例なのかな、うん、まあみんながみんな真似していくのかな先輩の、うんうん、すごいわ。そんな才能が
濃い1年半ですよ。
やめるのをやめようかなってならない
。いや本当にそのさっき言った中川と一緒に会社作ろうぜっていう約束がなかったら、
はい、あ意外と考えてたかも。
いやぬるもうぬるま湯というかもう
結構自分に合ってたってことですね。
こんな楽な仕事というか
まあ楽
楽ではないのかな。
だからまあ単純にやっぱ白坂さんの性分とは合ってたでしょうね。だし自分のそのスタイルがちゃんと認められてるお店さんだったからより、まあ、存在価値も見出せてたしそういう意味では確かに使ってても良かったですよね、
うん、
中川さんありがとうですね。だって中川さんいなかったらジェリージェリーゲームズから出てるいろんなゲームなかったかもしれない。てか多分なかったし
歌舞伎町の王になったら
歌舞伎町の王は絶対にボードゲームをみんなに広める人ではなかったはず。すごいね。でもその時全くやっぱほらアナログゲームの話も出てないし、
うん、
今のねあの一緒にやってくれてる酒井さんなりとあれなりの名前も一切ないし、
全くない。
でも人間関係は完全に違う。
完全に違いますね。
今もそのホスト時代の人たちと連絡って取ったりします。正直
数年に1回飲み会みたいなのがあったって
こう同窓会みたいな
同窓会みたいなのはありますね。
あ今も
今もでも最後が 5,6 年前だからもうないかもしれないですね。
正直そういうやっぱ夜のお店だから嫌なあれもあるじゃないですか。あいつさ実はすげえことなっちゃってさみたいなもうバックれちゃってとか。
そういうやつはもう連絡先もない。
やっぱいましたね。
でも いましたね。
やっぱ残酷な日本の社会を見ました。
見ましたね。その監視カメラに店の金奪って逃げた。
うわまあまあまあまあまあまあ訳ありでしょうね。まあまあ
まあまあありましたね。
そういうのがフルボッコにされるんだよな。
キャバクラとか全然行かないですか。
私は仕事以外では行かなかったかな。
付き合いでは
連れられてとかはまあそのやっぱ若い時はあってもまあまず自分からはなかったし、やっぱちょっと劣等感もあるんでそういう人たちにからどう見られてるんだろうとか思うだけでやっぱストレスなんですよ。この人たちはすごいきらびやかな世界で生きてる。自分は こんな仕事してこんな感じでしか稼いでなくてとかいろいろ考えちゃうとやっぱ楽しめなかった、でも多分私以降の世代ってそういう人そこそこ多いと思うんですけど、やっぱそこにお金使わない、車持たない、家持たない、そういうタバコ酒夜のお店みたいな、なかなか今そういう意味での不景気あるじゃないですか、そこに私も入ってた感じですね、とはいえやっぱ歌舞伎町ともなればいろんな人集まるから、まあ活躍は白坂さんできたでしょうけど、まあ、それでもやっぱ中川さんがいて辞めて、辞めるときは誰も止めなかった、
もうねずっと言ってたんですよ、もう会社を作るためにホストをやってます、
でもお客さんはよ、
同じこと言ってました、お客さんに、
でもほら付き合おうねって、
もうそれはもうあの必殺技ですよ、
何
フェードアップ
、うわえ、でもお店としたらさ、いやお前ちゃんとケツ拭けよじゃないんですね、
もうそこはでも辞めたからまた違う人を指名できるわけじゃないですか、僕が辞めたって、
そうかそうか、普通のお店だったら信用問題とかになるけど、もう逆にあなんとか君はあそうか辞めたんだ、行方知らない知らない、
そうそう、でうちの僕のお客さんって結構箱押しの子がやっぱ多かったんで、
箱押し、
僕だけに会いに来るんじゃなくて、
はあ、ま、何人か
のいろんなヘルプと喋るのも好きみたいな、
はいはいはいはい、
それでやっぱ友恵のいいとこなんですよ、
あーなるほどね、
色営業だとその人しか見えないんですよ、
確かに確かに、
トモエだと割とそこら辺がもうみんな仲良くみたいなスタイルだから、
じゃあ残ってくれ
て、残ってくれって分かんない、
え、じゃあ怖い連絡来る子とかもいなかったんですね、もう終わった、
まあ、ちょいちょい連絡来てその辞めたんだってね、またご飯行こうよみたいなのはあって、あ、まあ、ちょいちょい付き合ったりはしたんですけど、
付き合うっていうのはあ、あ、その一緒にご飯行ってあげたりとか、そう
、あったけど、でも
なんか、ま、ゆっくりゆっくり
ゆっくりフェードアウトしてっても、
なるほどね、
連絡取ってないですね、
そりゃそうですよね、そういう時のじゃあ付き合ってきた人たちとはもうじゃあだいぶもうこう人間関係終わって、
うん、
で新たに始まるのがこうピチカート、
そうですね、その前に
あれ
一個会社挟んでるんですよ、
え、そうなん、お知らんかった、
全然はしょってもいい話なんですけど、
はあ、
デザインエージェントっていう、
へ、
株式会社デザインエージェントっていう会社を中川と一緒に作ってます
、あ、防衛大を卒業した中川さんと白坂さんの2人で、
そう、2人で作って、
それはどこで活動してます
か、横浜、
ああそうなんだ、戻ったんだ、
戻りました、
はあ、でそれはウェブデザイン、
そうウェブデザイン
で、 す、ね、でもニッチもサッチも
いかない、
なんで、でもここまでいろいろ、
まあでもあの自分たちを食っていくぐらいはできたんですよ、
ああなるほど、
でもそこから広がっていかなかった、やっぱね今思うとやっぱスキル不足というか、その中川も4年間自衛隊にいたわけだから、
そうですね、
そんなね仕事のコネクションもないし、
確かに、どう思いました正直、
いや中川は仕事はめちゃくちゃできる、
あ、そうなんだ、
男で、
そこれまで防衛大で学んできたことと違うことやってるわけでしょ、
うん、いやもうなんか
けどすごい才覚があったんだ、
あった、あ、そう、ディレクター職、ウェブサイト制作のディレクションとかを やってもらってたんですけど、
あ、そうなんだ、
もうそこは割と、ま、ただまあ2人とも経験不足なところもあって、
なるほどね、そりゃそうですよ、
伸びてはいかなかったですね、
はいはいはいはい、
全然赤字ってわけじゃないし食ってきはいたんだけどっていうのがあって、
ちょっと理想像とは違った、
そう、理想像とは違うなってなって一旦休眠させようみたいな、
ほう、
今デザインエージェントは会社潰してるわけじゃないんですけど一旦寝かしてるんですよ、
だ名前を使ってないってだけ、
名前使ってないってだけ、
それは 何年ぐらい続いたんですかデザインエージェント、
何ぐらい続いたんだろう、3年ぐらい続いたのかな、
あ、じゃあ3年間ずっと2人で、
うん、そう、
あ、辛抱しましたね、
あ、途中でまあバイトの子とかもいたけど基本は2人でやってて、
どうでした、そのやっぱり歌舞伎町でいた以上こう落差があるじゃないですか、収入も全然あれだし、
収入は、ね、
何分の1、
どんぐらい、でもそんなでも半分以下にはなったし、3、4分の1ぐらいかな、
まあまあでもそうなるでしょうね、
うん、3分の1ぐらいかな、3分の1ぐらい、
目標はホスト時代より抜くことだ
った、あ、そうですよね、やっぱり、まあ、ちょっとそこはちょっと意識はしましたね、
で結果、まあ、このままではダメそうだ、でどっちから言いました
ってなって、うん、いやこれもねどっちからかな、なんか割と今のままだったらあれ、あの先がちょっと見えないから、でも割とその時の体のいい感じで言ってたんですけど、お互いそれぞれまたちょっと修行してからまたやろうぜみたいな、
あれ別れちゃう、中川さんと別れちゃう、
でそこが一回デザインエージェント編終了なんですよ、
喧嘩別れでは
ないです、ないです、でその後にすぐ作ったのが違うデザイン、
ピチカートデザインはじゃあもう一人でやったんだ。
一人です。で、一応その作った理由としても、あの、デザインエージェント、まあそこまでうまくいかなかったな、そんな伸びなかったなって思った時に、あの、やっぱ言い訳しちゃうんですよ。
うんうん、
その時は僕が取締役で、中川が代表取締役、
はいはいはい、
中川
は
社長だったんです
よ。はいはいはい、
で、僕が社長じゃなかったんですよ。
はい、
ってことは、自分が社長じゃないっていうのをちょっと言い訳にしてたんですよ。
はー、なるほど。俺が指揮取れてなかったなと。
とか。でも自分が社長の会社だったら、もう言い訳できないから。
確かに。
で、それを株式会社ピチカートデザインがやろうって。
なるほど。
言って自分が代表となって作ったのが、ピチカートデザイン。でも、デザインエージェントの時とやることはもうほぼ一緒。
ほぼ一緒。
もうやることはウェブサイト制作。
でも、コワーキングスペースを最初やったんですよね。
もともとはそうです。
それが渋谷？
渋谷。
で、今のデリカフェがある場所？
そうです。
すごい。そこがだから発祥だわ。
発祥ですね。
なんで横浜から渋谷にしたんですか？
ウェブデザイン渋谷にあったらかっこいいなと思って。いや、でも本当に、家賃10万のワンルームみたいなとこ
です。で、やって、で、そこからでも、そう、なんていうんですか、順調にその、手応えをつかむまでは時間かかるわけじゃないですか。
そうですね。でも結構ウェブサイト制作は割と順調というか、まあそこまでね、アルバイトを何人か抱えるぐらいまではできたんで。
なんかその時にもう一回ホスト戻ろうかなっていう気分もちょっとゼロ。
全然なかったですね。
あ、そうなんですね。
もう、なんで？私割と22、3ぐらいになると、
うん、
もう年上すぎるんですよ。
あ、旬引く、20代中盤でもう。
そう、もう20歳ぐらい。
そういう世界なんだ。
なんで全然思わなかったですね、それは。
それ別に仕事はもうしんどいとかじゃなくて、お金がもっと欲しいとかもなくて、
なんか、あの、まあ、念願の社長になれたみたいな。
やれるぞって。目標高い割には叶えて、ちゃんと、あれですね、自分を持ってますよね。
だから、社長ってかっこいいなっていうのはやっぱ、漠然としたイメージとしてあったんで、その、まあ、社長になれたっていうのは気持ち、なんかね、いくら一人の会社でも。
やっぱ白坂さんが未だにこうまるで子供かのようにケタケタケタって笑いながらボードゲームしてるのを子供っぽいなって思うんですけど、もうまさに今のこれまでの話全体的にそれです。すっげえ要領を得てコツ掴むの早いし、立ち回りもうまい大人っぽいかなと思いきや、意外と根っこのところは非常に子供っぽいのが動機なんですよね。
でもそうかもしれないですね。
ただそれが奇跡的にめちゃくちゃうまくいって、ちゃんと下地として残ってるんですよ。
割とでも今思うと結果往来のことはやっぱ多いですね。そのコストにしても、
うん、
今のね、ウェブサイトの仕事、制作の仕事にしても、うん、たまたまうまくいっただけで。
いや、そうっすよ。いや、誰しもそう。
いや、本当そう。
タイミングと運ですから、何事も。これはだからもっと挫折みたいな話も聞きたかったけど、なかなか出てこなかったな。
挫折ね。
もし人生戻れるなら、一番どこに戻りたいとかあります？
高2ぐらいに戻ってて。
あ、そうなんだ。
ジョナさんのバイトしたいです。
いやいやいやいやいやいやいやいや。人生決定つけたんすよ、5回。
いや、でもやっぱ、
楽しかったんだ。
結構ね、根っこの部分ではあそこで結構設計されたとこありますね。
やっぱバイト大事だな。
バイト、高校時代のバイト大事。
なるほどね。いやー、まあちょっとね、このリスナーでね、今もしかしたらもうお父さんの方もいらっしゃって、
はいはいはい、
自分のお子さんがどう育っていくかみたいな人もいるでしょうけど、
うん、
ぜひね、高校時代にはバイトを許してあげてね。
そうですね。
で、歌舞伎町で働くって言っても許してあげてね。
あ、許してあげて。
いやいや、自分の子供だったらどうですか。
許す。
マジで？
許す。色恋営業気をつけろよとは言うけど。
いや、的確。的確に。いやー、白坂さんほど器用にね、みんな生きていけるかって、そんなわけないですから、さっきも自分でそのね、運もあったって言ってたから。
運はね、めちゃくちゃあると思う。
これは、ちょっとしたことでね、本当にダメ人間になることなんて全然ありますからね。
いや、本当に、全然、一歩間違えたら多分ホスト時代に借金まみれになることだってあるし。
あ、そういう人もいるしね。
うん。
いや、怖いなぁ。でも、よかったですね、今こうやって、ここで初めて言いますけど、今、雨宿りさんでみんなでボードゲーム会してますけど、うん、こうやって人間が集まって白坂さんって手振ってくれるんですよ。嬉しい限りじゃないですか。
そうですね。
ね。どうです？今の自分自身は9大点超えてるんですか？人生設計
と全然ずっと超えてます。ずっと。
あ、本当に
超えてますね。
どうなりたいですか今後？
いや、僕なんか良くも悪くもか分かんないんですけど、その会社経営者としては欲は少ない方なんですよ。そう、なんか何百人の社員、何百人の会社にしたいとか、はいはいはいはい、自社ビル持ちたいみたいな気持ちがあんまりなくて、
うんうんうん、
そういう意味ではなんかそこまでめちゃくちゃ向上心があるタイプではないっていうのが正直なところなんです。
じゃあ次何したいですか。
次何したいだろうな。ま、なんか僕結構もともと秋っぽい性格ではあるんで、
そうな、
自分でも言うのもあれなんですけど、ボードゲーム事業ここまで長く続けてたの結構初めてという
か。ああ、そうかもしれないですね。バイトとかいろいろ聞く限り、
うんうん、という感じで考えるとなんかまだ全然飽きてないというか、ボードゲーム絡みでいろいろやっていきたいなとは思ってるんですけど。
でもあれですよ、今回のこれ聞いてる人からしたらとんでもない人生歩んできた人だったよなって分かったんで、ちょっと目線変わってますけど。
いやでもそんなね、なんか苦しい生活をしてきたとかじゃないんで、藤井さんそんな壮絶な人生ではないと思いますけど。
分かった、目標、白坂さんの目標ね、私決めました。
え、なんす
か。ザ・ノンフィクションに出ることっす。
あれに出てる人結構
生きてーって言われながら、白坂さんが
濃い人たちだらけじゃない
ですか。いやだからもうあれですよ、ということで、はい、ここまで撮ってきました。もう1時間40分、めちゃくちゃ撮った。
編集大変だ。
編集は大変だけどね、結構撮れ高的に面白かったんで。
あ、本当ですか、よかった。
ほぼ流す気がする。
よかった。
でこの後白坂さんにちょっとホストのとこ全部カットしてくださいって言われたら1時間ぐらいカットするけど。
でも、まあ、今日話したの NG ない。
あ、本当に。
瑞穂ちゃんぐらい。
いやいや、瑞穂ちゃんは流させて頼むから。頼むから。そういう話大好きだ
私。
ということで、まあボードゲーム界も盛り上がってきたんで、ここら辺にしますか。うん、
はい、
はい。まあまたね、あと 2,30 年したらまた撮りましょう。解体新書第2回。
それまでにコラボをずっとやってるんですか。
わかんない。
2,30 年後。
もしやってなくても白坂さんとこ撮りに行きます。
個人的
に
ね。
はい、個人的に。はい、じゃあいつもの言って終わりますか。はい、じゃあここまで聞いてくださった方いらっしゃいましたらありがとうございました。
ありがとうございます。
せーの、チャオチャオ。Oh!